黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。アーメン。ご起立ください。賛美20番をもって栄光の主を褒めたたえます。20番です。66番。本日は成田エクレシアにおいて新街道における礼拝が捧げられましたので、本日66番の購読文です。購読文66番。主の家に、私たちの神の家の庭に居並ぶ人々よ、主を賛美せよ。
恵み深い主を、喜ばしい皆を褒めたたえ。
荘厳な神殿をいつの世にもとどまっていただける聖女を、私はあなたのために建てました。
私たちは主のいますところに行き、御足を置かれるところに向かって節を拝もう。
城門よ、頭を上げよ。とこしえの門よ、身を起こせ。
栄光に輝く主が来られる。
我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、
しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。
私は彼らを聖なる私の山に導き、
私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。
彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。
私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。しかし主はその聖なる神殿におられる。全地を御前に沈黙せよ。アーメン。
それでは使徒信条をもって皆さんの信仰を告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ボンデオピラドのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、殿に上り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
章詠172番です。礼拝のために小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。私たちの暗闇だった人生に一筋の光、イエス様を与えてくださいましたことを感謝いたします。 命の言葉、光なる主イエス様が私たちの人生に降りてきてくださいました。私たちの生活の隅々に、私たちの人生のもろもろに、また対人関係に、職場に、家族のその間に降りてきてくださいました。主よ、私たちが今まで自己中心虚栄で生きてきた部分を捨て、そしてあなたにあって、あなたにあって組み替えられていることを心から感謝いたします。今日もあなたの御前で私たちが犯してきた罪々を告白し、そしてその罪々をあなたの十字架につけました。どうぞあなたが十字架上で流された血潮によって私たちを清めてください。清い者は神を見る、この礼拝にふさわしい霊の耳、霊の目、霊の口、霊の思いを持って整えてください。神と人との前で犯した罪々が全てあなたの御前に公になっています。私たちには隠せる罪は一つもありません。どうぞ主よ、私たちが今心の中に持っているものがあるならば、今すべてあなたに洗いざらし打ち明けます。主よ、どうぞ受け取ってください。そして私たちの道が惑いの雲の道ではなく、あなたによって清められた道、義の道、まっすぐな道へ私たちが一歩一歩歩むことができますように、共にこの神の家族が一歩一歩歩むことができますように、今私たちのこの足を祝福してください。この足には平和の福音が備えられています。この平和の福音が備えられた足をどうぞ清めて用いてください。今働き人がその口を通してこの福音を語ります。イエス様、あなたの秘められているこの神の国の奥義を今大胆に明かししてください。御言葉を聞きます私たちの耳をどうぞ開いてください。重い心感情を開いてくださり、今主にふさわしい捧げ物として今お捧げいたします。主をどうぞ受け取ってください。神の子供として今日もあなたの憐れみをいただきたいと願います。なぜならこの社会には、この国には憐れみが必要だからです。そしてあなたの喜びをいただきたいと願います。悲しみに打ちしがれている人が多いからです。どうか聖霊様、あなたのうちにある御霊の実を私たちに結ばせてください。最初から最後まで主の導きを心から期待します。主は恵もう恵もうと私たちに恵みをただ差し上げたい、あなたに与えたいと待っておられる主です。
アーメン。
どうか私たちが信仰を持って天にのぼ立ち上らせ、そして天からの恵みを豊かに豊かに引き出していく私たちでありますように。信仰と恵みが出会ったところに照らす大いなる奇跡が起こります。
アーメン。
どうかこの奇跡ミラクルが一人一人に大いにその雨となって降り注がれますように。主よ、今私たちはあなたを信頼し、あなたを慕い求めます。どうぞ主よ、私たちを受け取ってください。主よは、シオンのことを私は黙っていないとあなたは言われました。私たち一人一人神にあって作られし者、一人一人神にあって召されたものを黙っていないと一人一人に今語ってくださっています。どうか今一度心を開き、あなたの御前に一歩出て、今日豊かな一週間の恵みをいただく御言葉をいただき尽くすことができますように助け導いてください。
アーメン。
命の主なる、光なる主なるイエス様、あなたの導きを心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美の245番を賛美いたします。245番です。
She knew I
のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は詩編87編です。詩編87編、この詩編87編は今賛美しました、この賛美の元となった、箇所です。詩編87編、はじめに3節までを宣言いたします。コラの子たちの賛歌、歌。主は聖なる山に元居を置かれる。主はヤコブのすべての住まいに勝って、シオンの諸々の門を愛される。神の都よ、あなたについては素晴らしいことが語られている。セラ。アーメン。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ、あなたがこよなき愛をもって我らエクレシア、すなわち教会を愛しておられることを感謝いたします。我らはあなたによってあがなわれ、新しい命、新しい生き方が与えられて、今日もこのようにして終日宮に集いました。主よ、あなたに期待し、あなたの恵みの御言葉をいただきたいと、また本当にあなたによって作り変えられたいと願いつつここに集いました。どうか主よ、あなたがこの人々に答えてください。あなたが御言葉を与えてください。どうか取り継ぐシモンベラの唇を清め整えて、あなたが支配し、そしてあなたの命そのものが今豊かに語り継げられるこの時とならせてください。これからの始めから終わりまでの全てをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
昨日からですね、成田の方に行きまして、でそして、というの言いますのも、成田エクレシア、今まで、ホテルの室を、使わせていただいていたところが、そこが、変わりまして、で今度その、成田の、生徒さんの、その、お家の一室を、今度借りることになりまして、で そしてそこにおいて初めての礼拝が持たれることになりました。
生徒さんのお家の一室ではありません。ですね、これ訳があって、主が与えてくださったものなんですね。坪数300坪ぐらいあります。そんで、それが何で見つかったかと言いますと、成田で礼拝が設けられるようになってから、礼拝を捧げる場所を建物とかを探していたんですね。その中において本当に山と丘の土地と言われるその素晴らしい土地が見つかって、その300坪もあるので、後々これがいいように使われればいいと思ってこれを買うんですけど、その買った時もちょっとまだ訳がありまして、イエス様、あなたの御心があるならばこれを買わせてください。でもしあなたの御心ではなければこれを買えないようにしてくださいという不思議な祈りをするんですね。それで、これは不動産には出ていない金庫を通して その紹介物件だったんですね。でこれをもともと持っていった方がすごいその土地のちょっと結構知られている方で、全ての商売から遠のいて、余生をこう楽に過ごそうということで、成田山の山道にすごい大きな店を持っておられる方なんですけど、その時にその店だとかその家だとかそういうのを、表立って不動産に出してしまうと大変な噂が立ってしまい、そしていらない人のこの噂に載せられるの嫌だということで密かに出したものなんです。だから成田には物件が出てないんです。
そういうものだったんですけれど、お金あんまり困ってない、その親さんだったんですね、持ち主。それで彼女も立地条件がすごくいい、もう駅から歩いて10分ぐらいのところで、まだねこうちょっと小高いところにあるので、土地のこの立地条件としてはすごくいいということだったんですけど、見心じゃなかったら買わなくていいということで値を下げるんですよ、彼女が。そんでこの値段でもし相手が売ってくれなかったら身心だと思って諦めますって、そしたらね、下げたその値をね、向こうはありえないということで連絡はなかったんですね。連絡はなかったんですけれど、そんなにお金は困ってない方々だったらしく、これをね内密に全部処分したかった、人に噂を立てることなくパッと処分してパッといなくなりたかったということだったので、何ヶ月かしてからね連絡がありました。それでそれを手に入れたということなんですけれど、すっごくいいところなんですよ。でそこにそれを手に入れてから、その中で一番最初にやったことは何かって言ったらね、皆さんがご存知のトーラありますよね。トーラのその聖なる箱をそこで制作をしました。それから祈り手であるお姉様がそこにずっと住んでおられて、朝晩ずっとそこでお祈りを積んでいって、それでお姉さん一人がそこに行って、お祈りを、捧げていましたので、人と、こう、かやがや、かやかやした、そういうことが一切ないまんまで、3年が過ぎるんですよ。ですね、木戸行く時に行く前から、私たちは宮清めということで、本当に清めてから、これ礼拝しないことにはもう大変なことになる。ということだったので、宮清めに行ったんですね。で、私、ですね、他の教会に、御言葉を伝えるために行った時でも、その教会に、前日行って、そして、その教会の街道の中に私は留まって、そして、一晩中お祈りをして、その宮を清めるんですよ。清めてから、この御言葉を伝える。ということを私は、常々やっているんですけど、自分で養っていった教会、これから新しいところに置いて、まだ養わなければならない場所、そこにね、清めもなく入ることはちょっと良くないな、ということがあったので、行きました。そしたらね、すごかったんです。もうすでに清められてある。行ったらね、こっちが清められる。これ何？と思って、私それがもう七不思議だったんですよ。どうしてどうしてと思って、昨日の夜私はイエス様に聞きました。イエス様、清めに行ってこっちが清められるというのはどういうことですかと私は聞いたんですね。そしたら主がね、御言葉をくださったんですよ。あなたは覚えてますか、イスラエルが罪を犯して、イスラエル自身の力では今まで犯してきた罪を断ち切ることができなかったとき、主は何をしましたか？バビロン捕囚です。バビロン捕囚をすることによって、イスラエル中の罪を犯す、ね、この革新的な人たち、全部バビロン捕囚によって殺されるか、生かされてバビロンの方に連れて行かれるか、そして残されたのは、盾をつく力もない、ね、能力ない人たちがそこに残されたんですね。それで、イスラエルがそれ以上罪を犯したら、もう滅びに至るというその運命、それを神様はバビロン捕囚というこの70年間を通して、イスラエルが犯すべき罪を70年間、ストップさせたんです。ストップさせて、それでその後にイスラエルの自力ではなくて、神様の力によって、他の国の力によって、イスラエルは回復されてそこに戻ってくるわけなんですね。 主がね、この土地はこの3年もの間、今までこの土地の上で行われてきた様々な罪、それを休ませたって言うんです。だからここはもうすでにね、清められている。人の罪がここのね、土地の上で、この土地に人が住んで以来犯してきたその土地の罪、その土地の上で住んでいた人たちが犯した罪を、その土地が全部ね、受けて悲しんでいたということなんだけど、もう3年間をその人が犯すべき罪が全部休まれていた。だからもうすでに清められていたよ。だからあなたが清めるところか、あなたが来てね、賛美すれば清められる、祈れば清められるね、主の皆を褒めたたえれば清められる。あのね、そういう不思議な体験をしてきました。土地全部で300坪くらいがあって、そして庭がありまして、そこにね、300坪のその土地に部屋が3つしかないんですよ。その地主が本当にこの大きめの部屋を3つ作ってそこに住んでいたんだけど、その商売を受け継ぐその子子孫が商売にあんまり興味がないらしく、そして一軒家も嫌ということで、マンション住まいにするんだって。それでその売りに出された物件なんですね。昨日行って本当に、3時間ぐらい祈り会を設けました。で、祈り会がね、宮清めのための祈り会かって言ったら、ね、主を褒めたたえる祈り会だったんですよ。もうずっとイエス様を褒めたたえる、褒めたたえる、褒めたたえる。そして約束された言葉を宣言して、宣言して、宣言しての、この3時間、もうあっという間に、過ぎました。それで、その3時間の中で、私が、この聖なる、このね、ハテナがあったのが、なんで清めに来て私が清められるんだということだったんですね。昨日の様子が全部、私たち録音してきているので、まあ、誰か、聞きたい方は、パスタの方に、行ってください。それで、その聖なるハテナがあって、なんで清められに来て、私たちが清めに来て清められたのか、というこのね、ハテナがわからなかったことだったんですけれど、そのハテナのその答えとして、この土地、家が建ってから、人がそこに住まいを設けてから、神と人の前で罪をずっと犯してきた。その大きい罪も小さい罪もありますよ。で、その成田山の参道で商売をするから、偶像崇拝もものすごくする。ね。そういうところだったんだけど、3年間、その土地が休まれて、そしてそこに朝夕の祈りがあって、そして主の皆を褒めたたえる賛美があって、そこにまだ虎があって、虎をね、保存する聖なる箱をそこで制作して、ということだったので、もう本当に恵みに満ちた、そういう場所でした。これから主がその場所をね、どのように用いるかはわからないですね。建て率は制限がない。高さね、高さの制限がない。で、建て率はなんか6割か7割って言ってましたね。そしたら、そのもうすぐ、下にホテルがあったりなんかしてるところなんでね、まあ、いろんなことが考えられる、そういう場所なんですね。で、その家を買ってからですけど、買ってからでもすぐ奇跡が起きたんですよ。あの家は皆さんが私が証をしてて、ご存知の ことだと思いますけれど、その家を誰にも言わないでそーっと売ったわけなんですね。で、引っ越しをするときにすぐ右肩に住んでる方が、え、なんで引っ越しをするんですかって言ったら、あ、息子と一緒に住むためにとか言って、いつこれ売りに出したんですかって、いや、売りに出してません、売りに出したんだったら私が買ったのに、ということで、ですね、これを買われた、浪川さんたちのところに、そのすぐ隣の家の方が、連絡をしてくるんですね。で、なんて言ったかって言ったらね、あなたが買った倍の値段で私に売ってください。それが倍の値段で売ってください。という、事件なんですよ。で、その前に何があったか、つったら、その前には、今私たちがイエス様に会って、ね、本当に奉仕に使わせていただいている、ノアを、その、ね、成田エクレシアの方で、捧げてくださいました。そしたらね、もう、本当にノアの何倍ものの、祝福が、もうすぐさまあったわけなんですね。これからその土地で少しいながら、そこで建物を建てるべきかじゃなかったら、他に建物を今建てるべきかということを今も探しているんですよ。教会と他の事業を行うための建物を探す、建物をビルを探しているで、良いものがあったらそれを買う。じゃなかったら、この間は土地だけを買って、その、どっかに、建てる。そういうことも、今ちょっと考えているんですね。で、多分、ビルを建てるっていうことになったら、そこには、今私たちが本当に描いているその事業、もろもろが全部できて、そこには、メディアもできて、ということになっていくと思いますので、皆さんね、本当にイエス様に会って、この天聖教会で、この今成田エクレッシャーが一緒にやっているこの事業というのは、誰か一人のためにやっていることじゃないんですね。みんなで関わって、その事業が始まったら、そしていろんなことができたら、本当にそれぞれのところにできることをしながら、みんなで関わって、そしてこのクリスチャン企業として素晴らしい企業を立ち上げていく、それが私たちの目標なんですね。だから、皆さん覚えて、ぜひ祈ってください。良い土地が見つかりますようにとか、じゃなかったらその土地で良い建物が建てられますようにとか、良い建物が今ね、地盤との勝負なんですよ。地盤が今忙しいということであるんだったら、主が建てているものをくださると思います。だから、どのようになるか私もわからないんですね。土地が与えられて、そこに新しいものを建てるのか、じゃなかったら、もう建ったものをね、主がくださってそこに入っていくのか、じゃなかったら、今もうすでにある、その土地の上にものを建てるのか、わからないんです。御心が天になるごとく、ね、地になりますようにということで、今私たちはただ祈っているだけなんですね。素晴らしい礼拝が今日、主日礼拝としては初めて新しい場所でということなんですけれど、本当にね、私ね、一つちょっとね、すごい感動したの。何かって言ったらね、いつもビルの中でしょ、建物の中ね、太陽がさんさんとね、もう降り注ぐそういう場所で、それも高台だからすごくいいんですよ。そういう場所でもう賛美して祈るっていうのが、どれだけすがすがしくていいかっていうのがね、本当にわかります。だから、皆さんに、私が朝10時から午後4時までにね、散歩をするとね、ビタミン D がいっぱいになるよと言いましたけど、あそこで昨日祈り会の時も、もう本当にもう太陽さんさんなんですね。で、それを浴びながらの祈り会だったし、今日の礼拝も太陽を浴びながらのその礼拝だったので、すごく本当に感謝でした。 陽気がいい時にちょっと皆さんね、あの一緒に、手がけて、そこでまたお茶会なり、バーベキューなりができたらいいなと思います。はい。
で、まあ、本日そこの初の、ね、手術礼拝で、まあ、街道のその奉献、ね、記念礼拝、のような形で、ね、行ったんですけども、で、本当にこのナイターエクレシアについて、またこの天聖教会について、ね、いつも、祈ってきた、内容、それが、この先ほど賛美した、ね、賛美の245番のような教会が建てられますように、ね、そのことをずっと、ね、祈ってまいりました。本当にこの主の栄光に満ちていて、ね、主ご自身が礎を築いてくださって、本当にその固く、ね、そこを保って救いの、ね、その石垣によって高く囲まれている、そして見た目の平安がその中において決して揺るがせないような、ね、そういう教会、そういう生徒たちが養われますように、ね、また、ね、主の尽きせぬ愛が、ね、本当に、ね、源流となって、その主の尽きせぬ愛から流れてくるその命の泉、ね、それによって豊かに潤されて、ね、それが、ね、くめども尽きせぬその愛によって浸されて、もういつも潤っている、そのような教会が建てられますように、まあ、そういう、お祈りを、ね、まあ、ずっと、ね、してきたんですけども、そして、本当にこの天聖教会のみならず、ね、本当にその教会、ね、成田エクレシアもそうです。教会が、それぞれの家の教会や、ね、それぞれの先々の教会が本当にこのような祝福で満ち溢れますように、ね、本当に教会エクレシアを思うたびに、まあ、そのことを祈っているんですけど、でその賛美の245番のその元となった聖句が今日開かれたこの詩編87編であるわけですね。でこの詩編87編におけるその、まあ、主人公はシオンです、ね、シオン。ちなみに成田エクレシアの、ね、その娘さんの名前もシオンちゃんっていうんですね。今日シオンちゃんも参加して、もう本当に何度も、ね、もうシオンの名前が与えたことがどれほど素晴らしいのかね、もう本当にこの詩編87編から、まあ、解くと、ね、分かるんですけれども、でこの詩編87編に出てくるシオン、これのこのシオンとアブラハムが非常に密接な関係があるんです。アブラハムのその源流も実はシオンから始まってるんですね。このアブラハムの祝福、それが本当にどんどん埋めを増えよう地に道をしていって、女性、そしてその子子孫孫が、ね、本当に空の星々のようにキラキラ輝いて多く増えていって、行く先だけで栄えて、ね、その賛美が、ね、本当にこの245番の中にあるんですけども、このアブラハム、ね、アブラハムは、本当にこのシオンから始まったんですね。このシオンの元の名前、それは、モリアという名前でした。アブラハムの時代、シオン。シオンはちなみにですね、もともとは、要害という、ね、要塞、攻めがたいところという意味なんですけども、で、まあ、そのところ、その以前の名前が、ね、モリアだったんですね。大体聖書でシオンというと、ね、神殿の丘を表します。エルサレム神殿が、ね、建てられている、神殿の丘。あるいは、ね、シオンの娘ということで、エルサレムの人々のことを、ね、表すこともあります。あるいはこのシオンというと、ね、その神殿の丘が本当にそのイスラエルの象徴的な存在として、イスラエル全体のことをシオンというふうに、ね、表すこともあるんですけども、でこの、ね、シオン、もともとは、ね、モリアというところでした。モリア、ね、そこはアブラハムが、最終テストを受けて、合格して、でそして、もうそこからアブラハムの祝福が確定した、ところだったんですね。
アブラハムは生涯ですね、神様が時々現れたんですね。それ時々現れたのが契約更新の時だったんですよ。皆さんいいですか？皆さんが仮住まいをしていると、その仮住まいというのがね、2年に1回契約更新。ね。で、この更新がありますよね。アブラハムにも契約更新があったんですよ。それで、アブラハムは、アブラハムのこの歩みのね、節々に主が現れて、ね、 現れて、アブラハム自身のね、持ち合わせている信仰で、主が現れた時に宣言した御言葉に対して、どう反応するのか。それを見て、その都度主はこの契約更新をしてくださったんですね。アブラハムの最後の契約更新をしたところがどこか。つったらね、このモリアさんだったんですよ。モリアさんにおいて何をしたかって。一人子、イサクを神様が私のために捧げなさいって言った時に、惜しまずに捧げる、その勢いを持った信仰がアブラハムにはあった。ね。アブラハムの、その、めがけであった、子妻であった、ハガルが産んだイシュマエル。イシュマエルは家から出しなさいということだけでも、ね。家から出しなさいということだけでも、非常に悩んでいて、その悩みのゆえに出すことを躊躇していた時に、神様現れて、ね。いいよ。ね。あなたの妻、サライが言った通り、ね。出しなさい。彼もあなたの子であるから、私が祝福する。その言葉を聞いてから安心して、ね、ハガルとその産んだイシュマエルを渡したんですね。なのに、神が約束して与えてくださった子供なんですよ。アブラハムの死んだ体から、ね、生まれた子供なんですよ。とするなら、この子供をね、全焼の生贄として捧げなさいって言ったら、もう捧げた、だからもう元も子もない。そういう状況だったんだけど、アブラハムの信仰はどこまで成長していたかって言ったらね、一人子、ね、イサクを捧げなさいって言った時に、惜しまず、躊躇せず、早く、奥さんに相談もせず、ね、自分の子供を連れて、どこにいた、主が命じられたモリアにいたんですよ。そして、このモリアにおいて、アブラハムがイサクを惜しまず捧げることによって、その時アブラハムについた名前が何？神を焦らせた男。ね？神を焦らせた男になったんですよ。アブラハムがあまりにも躊躇なく、ね？このイサクを捧げ尽くそうとしたので、主がね、一回じゃなく二回呼ぶんですね。アブラハム、アブラハム。ね。アブラハムの勢いが、もう本当にもう、そのまんまだったので、ね。もう、アブラハムの手を止めなかったら、彼の手は必ずあの子を殺す。ということだったので、主が二回にわたって、アブラハム、アブラハム。と呼ぶんですね。それでアブラハムはどうなりましたか？神を焦らせた信仰の男。そして、主を焦らせたことによってアブラハムの生涯のこの契約はここで終わるんですよ。それからは彼は、神様がね、まだ契約更新しようかつって現れるということはない。今年、私は言いました。毎回私はアブラハムについて皆さんにメッセージします。今回、この、詩編87編、これを、宣言することによって、アブラハムが抜かされたらどうしよう、ということが、本当に悩みだったんですね。そしたら、主は、ちゃんとアブラハムを抜かさずに、ここにまだアブラハムを入れてくださったので、主を感謝します、と、本当に主に感謝して今メッセージに当たっています。
そうです。アブラハムが彼の一人子、大切な一人子イサクを捧げたところが、ね、そのモリアの山で、だったんですけども、で、そのイサクを捧げるときですね、神様はこのイサクが死なないように、ね、別の備えをしてくださったんですね。一頭のお羊でした、ね、一頭のお羊をね、アブラハムの目の前に、ね、もう角を破に引っ掛けた羊が、ね、そこにいたの で、神様が、ね、アブラハムそのイサクに手をかけてはならないって言われた時に、その代わりにその羊が与えられて、でそしてアブラハムはイサクの代わりにその羊を主にお捧げして、でそしてイサクは事なきを得たんですけれども、イサクは確かにその時捧げられたんです。で、こうしてね、アブラハム、イサクから生まれる子供たちはみんな 神様に捧げられたもの、ね、ということで神様がこの世界に歴史介入できるようになったんです。主がこの世に歴史介入できるようになる、その手段、それは捧げられたもの、ね、例えばサムエル、そうでしたね、主に捧げられました。だからキングメーカーとして、彼は、用いられました。本当に自分自身を主に捧げたものが、ね、知識において、本当に活躍していきました。皆さん自身も本当に自らを主に捧げるならば、主は皆さんを通してこの世界に歴史に介入することができるんです。イサクを通してこのように歴史介入できるようになったということで、このアブラハムがしたことはとても偉大だったんです。そしてその偉大なことをした場所がモリア山、そこ主の山に備えありというふうに、ね、言われるところになりましたけれども、そのモリア、そこが、まあ、後の、ね、塩になるんですね。なぜなら、後、ソロモンが神殿を建てたところ、ね、そこは、ね、モリアという土地だったというところが、ね、あの歴代史でしたか、そこに書いてあるんですね。ですからアブラハムが、ね、イサクを捧げた場所、すなわち主を礼拝する場所、そこが後に、ね、神殿が建てられた場所になっていきます。そしてこのモリア、そしてシオン、これは主にお捧げする場所で、ですからエクレシア、教会は主にお捧げする場所ですね。今でいうところの、ね、エクレシア、すなわち皆さんが今でいうところのシオン であるわけです。でこのシオン、ね、本当にこれ私たち自身の成り立ちとよく、ね、一致してるんですね。このシオン、アブラハムが、ね、そのイサクを捧げたモリアの地ですけども、その後ですね、このアブラハムの子孫たちがエジプトの方に、まあ、移住することになります。一時的に、ね、まあ、ヨセフの時代ですね。でエジプトに移住しているその間、この、ね、モリアの土地は、ね、悪どい者たちによって占拠されてしまうんですね。エブス人という、ね、者たち、ちなみにエブスという意味、これ踏み潰すものという意味なんです、ね、エブス、踏み潰すもの。ですからこの踏み潰すような人たちがこの、ね、モリアを占拠して、ね、でそれで好き放題なことをするんです。シオンの、シオンは妖怪という意味でした、ね、本当に敵が攻めてくるのは非常に、ね、苦労する土地、それが、ね、シオンの妖怪なんですけども、でそこに、エブス人が占拠してしまうんですね。アブラハムの時代、このエルサレムという町は、ね、サレムという、名前でした。サレム、そこを支配していたのはメルキゼデクという、ね、意図高き神の祭司であり王である、ね、メルキゼデクが支配して、でアブラハム、メルキゼデクの10分の1を捧げる、ね、の皆さん、学びましたね。ところがそのアブラハムがの時代の後、ね、その、ね、エルサレム、そこはいつしか、ね、エブス人が支配するようになっていってしまうんです。でそれで、一時期ヨシアの時代ですね、そこの、ね、エルサレムというところ、そこはベニヤミン人の、ね、所有の土地としてくじが割り当てられるんですけども、しかしベニヤミン人そこを一切手出ししないで、そこをですね攻め落としたのはユダ部族だったんですね。ユダ部族で一旦はそこは攻め落とされるんですけども、しかし放置してしまっているんです、ね、せっかく悪いものを追い出してもですね、そこを空き家のまんまにしておくと、また再び悪いやつが戻ってきて、より一層、ね、そこで悪いことをして、そしてそこをもう一度、ね、再び攻め落とすことがもっと困難になってしまうんですね。皆さんからも、ね、本当に悪どい、ね、悪霊が追い出される、あるいは悪習慣が追い出された、そこに御言葉で埋め尽くさないと、あるいは、ね、生徒で埋め尽くさないと、悪どいものが、ね、また、ね、引っ越し先がちらっと、ね、どうなってるかなと見てきて、あ、空き家だって分かると、ね、もっとたちの悪いのを7つ連れてきて、そこに居座ってもっと手がつけられなくなってしまうんですね。
要するにですね、空き家状態というのは何かというと、皆さんクリスチャンになるとみんなね、自分の類を直そうというその心が芽生えるんですね。この心が芽生えた時に、あ、やめるということまでは皆さんよくできるんですよ。やめる、ね、ことまではよくできるんだけど、やめたっていうことで、ね、やめるだけで、やめたこの空白になっている部分を、皆さんが何かの良いもので を満たしていないと、これがね、空き家状態なんですね。空き家状態になるとどうなるか、元そこに住んでいた悪い癖、ね、悪い癖ですよ。その悪い癖がクリスチャンになって皆さんの決心と信仰とともに一回追い出されるんですけれど、追い出されてね、やっぱ覗きに来るわけなんですね。前の私の住んでたとこどうなってるんだろうと思って覗きに来てみたら、前に住んでたところ、自分を追い出したところが空き家になっている。空き家になっているとどうなるか、あれ空き家になっているじゃないか。そしたら私元に行ってまだ住もうと思って入って住んでしまうんですね。だから何かと言ったらね、例えばの話、パチンコで1日3時間ね、明け暮れる人だったら、それをやめた時に3時間の良いことをね、で時間を埋めなければならないんです。皆さん、こういうふうに教えられる教会そんなないよね、空き家状態。それは今まで耳にタコができるほど、今まで私たち聞いてきた。で、空き家状態どうしたのって、空き家にしないでくださいって言っているんだけど、空き家にしないために私たちが何をするべきかということは教えられていない。これが私たちだったんですね。だからどうするかって言ったら、皆さんが例えば、ついついこう怒ってしまう。ね、そういう癖がある。とするんだったら、怒りの反対って何なんですか？柔和でしょ？柔和でしょ？そしたら温厚な言葉、怒ってしまう言葉に対して皆さんは何をするべきかって言ったらね、決心して温厚な言葉を言い始めるんですよ。言い始めるんですよ。言い始めるんですよ。ね？そしてよくこの手が出る。ね？こういう人であるならばね、このよく出る。ね。この手を出ないように何をするかって言ったらね、弱い人たちをね、使える奉仕にこの手を捧げればいい。主よ、私はカッとなって、ね、すぐ手足が出てしまいます。だから、このカッとなって出てしまうこの手足を、イエス様、あなたのためにお捧げします。と言って、奉仕にあげるんですよ。こういう信仰告白とともに。そういうことをしないことにはどうなるかって言ったらね、私たちはもう本当に空き家状態なんですね。で、空き家状態になったからどうなったかって言ったらね、エブス人がまだ来るんですよ。せっかく戦争して勝った。追い出した。追い出したんだけど、追い出したからその後もう追い出した、勝った、安心したということで、それをほったらかしにしたらね、エブス神がこう見に来てまた来るんですよ。まだ来てそこにまだ居座ってしまう。それがね、ずっと繰り返されて繰り返されて繰り返されて、ね、これがイスラエルの歴史なんですね。これを誰がね、戻したか、アブラムの子孫、ね、ダビデが戻すんですよ。戻してから、ね、そこを空き家にしないで、空き家にしないで、それをダビデの治世のもとに置いて、ね、ダビデが統治をする。しっかりとその制度や、ね、法律や人というのをそこに置くことによって、そこがまたもう一つの名前がついて、ダビデの町。だから今聖書の歴史を見てもね、神殿の丘ね、アブラハムが最後の契約を交わしたところ、そこがいつも人の手に渡っていた。人の手に渡っていて、それでそれを取り戻すのに大変なね、苦労をしなければならない時代が何度もあったということなんですけれど、結局誰が取り戻したか、賢い、見心にかなったものだと言われていたダビデが取り戻して、そしてダビデはそれをほったらかしにせずに、そこに町を作り、ね、そこに民を置き、そこに城壁を建て、そして二度とここから追い出したものが、ね、返り咲いて、 そしてそこで大空をすることがないように知ったのが旅でなんですね。皆さんにも私は申し上げます。皆さん自身が今までイエス様を信じてから様々ね、自分と仲良く居座っていた良くない癖、それが自分に居座ってしまって、皆さんいつの間にかやめたと思ったのにまだやってる、いつの間にかやめたと思ったのにまだやっている、そういう自分をね、本当に見つける時が多かったと思います。なんでそうなったかね、やめた後にそこを皆さんがね満たしていないで、その空き家にしていたから起きたことだと聖書は教えているんですよ。
本当にこのシオンの成り立ちって私たち同じなんですね。初めは本当に素晴らしく始まったんです、ね、あのシオンの元、ね、このモリア、元々メルキゼデクという素晴らしい王が、ね、治めていた。本当に私たちも初め素晴らしく作られたんです。神様に似たものとして神の、ね、姿形として創造された。けれどもいつしか、ね、エブスがやってきたんです、ね、悪魔サタンが私たちの本当にこの、ね、神様と共に歩む王族の祭司としての身分を、ね、それを騙し取って、でそれを剥奪して、で踏みつけるもの、ね、エブスが、ね、私たちを踏みにじって悪魔サタンがですね、好き放題やっていた。で、戦っても戦ってもどうしようもない。ところがある日、誠のダビデであられるイエス様が介入してきてくださったんです。私の人生の中に。それまで本当にどうしようもなく居座っていた、悪魔サタン、また悪い癖、これらイエス様にあって、これを、ね、本当に打ち負かすことができるんですね。なぜ？イエス様はほふられてくださったからです。あのモリアの地において、ね、一頭の羊がほふられました。それによって、ね、このアブラハムの子イサクは命を得ました。そしてその命を得た子孫孫がこうして今イスラエル民族になっているんですけど、本当にイエス様がほふられてくださったおかげで今私たちはこうして生きながらているんですね。イエス様が私たちの身代わりになって捧げられました。私たちの罪の身代わりとなって処刑されました。だから今私たちはこのように、ね、生きながらえているんです。この、ね、イエス様にあって私たちは、ね、もう本当に王族の祭司とされました。私たちの内側、以前は悪い思い、ね、あ本当に罪深い考え、また悪霊が、ね、救っていたような状況であったとしても、誠のダビデであるイエス様が入ってきてくださり、その悪どいものを蹴散らしてくださり、ね、そして、ね、本当に私たちがイエス様にいつも心を向けて、イエス様をウェルカムしているならば、イエス様は聖霊を私たちの中に送ってくださり、決して、ね、空き家状態して させはしないんですね。いつもイエス様のことを思い巡らし、御言葉を手にし、御言葉を思い巡らしているならば、悪どいものが来ても、もういとも簡単にそれを跳ねのけることができるんです。ね、そして、ダビデが、ね、入植したとき、そこに神の民を、ね、入植させました。それと同じように私たちの中に聖霊が入植されて、聖霊によって、ね、支配されるようになり、ダビデはまた、ね、本当にその城壁を、ね、より堅固に補強してくれたように、私たちのうちにいます聖霊もまた私たちの、ね、そのガードを補強して、そしてちょっとやそっとの攻撃では、ね、またちょっとやそっとの人の、ね、甘い還元にほだされることはないように、ね、またより騙されにくくなって、ね、いくように、人の本質を見極めることができるように、ね、聖霊様がどんどんどんどんそのようにしてくださるんですね。だから私たちは御言葉を蓄え、また聖霊様を豊かに住まわせるべきなんです。していくならば、ダビデが本当にそこを堅固にしていったように、私たちも、ね、堅固にされていき、そしてダビデは、ね、まあ、ダビデの時代ではなく、その後のソロモンの時代なんですけども、神殿がついに建てられるんですね。聖なる神の宮が、このね、かつてはエブス人によって好き放題荒らされていたところに神殿が建てられるようになるんです。で私たちも同じです。で私たちは以前は、ね、本当に闇でした。罪人でした。ところがイエス様、誠のダビデが入ってきてくださったゆえに、私たちの中に、ね、神の宮が建てられるんです。で私たちは、ね、今聖霊様が住まわれる生ける神の宮だって、コリント書に書いてありますね。そうです。私たちは神の宮なんです。このように、本当にシオンの成り立ち、これ私たちの成り立ちと、ね、全く同じなんですね。この、シオン、本当に、 アブラハム、私の信仰の先祖アブラハムが、ね、本当に信仰の行いをしたことによって、ね、見事、ね、その信仰が完成した、ね、アブラハムの信仰が完成したのがこのシオンであり、そして私たちクリスチャンにとってもこのシオンは私たちの原点なんですね。でこの一節の方から見ていきますと、87編の一節から、主は聖なる山に基を置かれる、書いてありますね。そうです、すなわち、ね、この聖なる山、これ私たちエクレシアのことです、ね、シオンは、神殿の丘ですね。神殿とは礼拝を捧げるところ、私たち今この天聖教会というエクレシアも礼拝を捧げられているところ、この聖なるところに主が基を置かれるんですけども、私たちの基、土台、私たちの土台はキリストです。
アメン。
このキリストという土台の上に立て上げられていくならば、もうどんな、ものもね、どんなものことにより、ね、揺り動かされることはないんですね。このキリストが土台です。で、2節。主はヤコブのすべての住まいに勝ってシオンの諸々の門を愛される。
アメン。
シオンには諸々の門があります。これ啓示録の方を見ますと、やがて世界中からこのシオンの町、エルサレム、聖なる都に、もういろいろな国語、民族、国民が、王たちが捧げ物、贈り物を携えて、それぞれの栄光を携えて、やがて門を通って入ってくる時が来るんですね。そうです。この諸々の門が、ね、開いてるんです。確かに私たち、ね、今のエルサレム、ね、いろんな門があるんですね。魚の門とか羊の門とか、ね、また糞の門というのもあるんですね。いろんな門があるんですけども、この、ね、門が開いているのは、それは世界中から神を恐れ敬う民が集って礼拝を捧げるようになるためです。主は、ね、その全ての住まいに勝ってシオンの諸々の門を愛されるって、ね、2節にあります。で、3節は、神の都よ、あなたについては素晴らしいことが語られている。私はラハブとバビロンを私を知っている者の数に入れよう。見よ、ペリシテとツロ、それにクシュも共に、これらをもここで生まれたものとして。ここびっくりすることが書いてあります、ね、ラハブというのはエジプトのことです、ね、エジプトとバビロン、ね、それから国として出てくるのがペリシテとツロ、クシュ、ね、これいずれもイスラエルに逆らった国々です。神の民に敵対する国々なんですけれども、主はなんとですね、これらをもここで生まれたものと、ね、するというふうに言ってるんですね。シオンにおいて生まれたもの、これどういうことか、私たちも言うなればバビロンのように、エジプトのように本当に異邦人で、また神様の御前において罪深いことをして、神様に敵対することをしてきました。けれども私たちはシオンにおいて生まれたんです。ちょうどアブラハムがシオンにおいて本当に信仰が完成したのと同じごとく、そしてシオンにおいて子羊が捧げられて、そしてその身代わりの子羊が捧げられて命拾いしたのと同じごとく、私たち本当にこのバビロンのように、エジプトのように、クシュのように、本当に罪深い真っ黒なものであったとしても、このシオンによって新しく生まれたものとして登録されるんです。5節では、しかしシオンについてはこう言われる、誰も彼もがここで生まれたと、こうして意図高き方ご自身がシオンを固くお立てになる。主が国々の民を登録されるとき、この民はここで生まれたと記される。セラ。アーメン。国々の民はここで生まれる、シオンで生まれる。そうです、すべての国々の民はシオンで生まれ変わるんです。シオン、モリア山、ここにおいて、子羊が捧げられました。私たちも本当にイエス・キリストという誠の子羊が捧げられたことによって、本当に新しく生まれ変わったものとされるんですね。ケジロクにおいても、本当にシオンの丘において子羊が立っているのを見えた、 そしてそれとともに14万4000人の贖われた者たちが、ね、新しい歌を歌ってる、ね、その記述があるんですけども、そうです、子羊イエス様は塩においてほふられて、そしてそこにおいて私たちが生まれたんです、贖われたんです。新しい神の子としての新しい人生、永遠の人生が生まれたんです。本当に全世界の国々が、それもいかに悪どいとされている国々であったとしても、この塩によって生まれることができるようになっていくんです。これは本当に神の民として登録される、ね、6節にあるんですけども、主が国々の民を登録される時、この民はここで生まれた。そうです。私たちは天国民として登録された者たちです。私たちの名前が天に書き記されている。このことを本当に私たちは、ね、喜ぶべきですね。本当にこのような者たちさえも神の国へと取り込まれる、神の国の市民権を得ることができる、そしてその救いを生み出したのがシオンである。ここに書いてあります。本当にこの、ね、シオンさん、これは、モリアであり、そしてモリアの、その大元は、ね、アブラハムが神様を見舞いにおいて従順を示して、そして信仰を完成させた地です。そしてこのシオンによって子羊が身代わりとなってほふられたところ、そこが私たちエクレシアの原点です。私たちも、ね、シオンと呼ばれる者たち、このエクレシア、私たちエクレシアはシオンとして、主が置かれた元いに固く立つ者として、そして本当に救いの石垣に高く固く囲まれるものとして歩んでいくべきですね。この賛美の245番に置ける、ね、ように本当に主の栄光に満ちている、また主ご自身が礎を置く教会、また救いの石垣に高く囲まれし教会として、また本当に御民の平安が決して乱されない教会となる、この天聖地土でありますように。また、ね、やっぱりこの2番にある通り、主の尽きせぬ愛が本当に、流れてくる命の泉によって豊かに湧き出て、また本当にその恵みが汲んでも汲んでも尽きせず、ね、その、御民が、ね、本当に、御国の世継ぎとして決して、ね、乾くことなく、本当に溢れる恵みに絶えず潤っている皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。
アブラハムの祝福に預かりましょう。アブラハムの契約に預かりましょう。主がアブラハムに守ってくださった7つのその保証に預かりましょう。これが今年のテーマなんですね。そのために皆さんの信仰そのものがアブラハムのように信じる信仰にならなければならない。この条件付きなんですよ。アブラハムは主が仰せられた言葉をその都度それを守ることによって契約更新に至りました。そして最後の契約更新、それがアブラハムにとって最も本当にこの試みに合うような、一人しかいない自分の息子を捧げなさいという契約更新でした。でもね、これを覚えてください。アブラハムは躊躇せずにね、もう朝早く行ったって書いてあります。聖書に。どういうことかって言ったらね、信仰の先祖アブラームって書いてあるんですけれど、信仰の先祖であって、信仰の創始者ではない。信仰の創始者はイエス様なんですよ。だから、アブラームにイサクを躊躇せずに捧げられる信仰は誰が与えたか。イエス様なんですよ。イエス様がその都度の契約更新を通してアブラハムの信仰を引き上げていたんですね。1回目の契約通信、ね、更新で引き上げて、2回目で引き上げて、3回目で引き上げて、引き上げていて、引き上げて、この十分主が言った言葉をね、守り行うだけの信仰が与えられた時に、主は私たちにあるミッションを与えてくださるんですね。だから皆さんがね、皆さん自身が受け止め難い、これはちょっと私には無理と思われるような、もしね、主からのミッションがあるとするんだったら、こう思ってください。あ、これを成し遂げる信仰がもうすでに与えられている。 アブラハムは信仰が与えられた後にね、契約更新の言葉が与えられて、そしてそれに対して与えられている信仰をね、当てることができて、そして契約更新ができた。どういうことかって言ったらね、主は言ったせり尽くせりの方なんですよ。ね、自分で与えて、与えたものを守り行うものを見て、ほら見たか、私のしもべが今契約更新するのを見たか、ね、それをね、私たちは分からなかったのに、誰が分かっていたかって言ったらね、サタンが分かっていたんですよ。サタンがヨブのことをね、主が褒めた時に、見たか、私のしもべヨブを見たか、ね、あんなに地上においてね、正直なもので私に仕えるものはいないと言った時に、サタンがね、もう呆れ果てた声だ。何をおっしゃるんですか。あなたが守ったからでしょ、あなたが祝福したからでしょ、だからヨブがそうなんでしょ。ヨブ記はね、素晴らしいところを私たちに証ししているんですよ。主が言っていないことをサタンがペロリって言った、ね、あなたが守ったから、あなたが祝福したから、あなたが用いたから、あなたが与えたから、ヨブがあなたに対して罪を犯さないのは、ね、当たり前でしょって、あるものないもの全部あるのに罪を犯す必要がないでしょ。ヨブが正しかったね、その原因はヨブにあるんじゃなくて、あなたにありますよということなんですね。だからここにヒントがあるじゃないですかね。主は与えてから私たちにね、あることをいつも要求するんですよ。だから皆さんが、いやー、こんなの私には大変と思うようなミッションが主から来たとしても、皆さんはね、覚えてください。私はわからないけど、もうすでにこの御言葉を守り行うべき信仰を私に主が与えて、このミッションを命じておられる。だから私はやればいいんだ。で、それをいち早くね、キャッチして感づいて、気づいて、それでね、朝早くという信仰に至ったのが誰？アブラハムなんです。アブラハムが信仰が増しに増してね、一番難しいこのミッションが与えられた時、一人子イサクをね、全焼の生贄として捧げなさいという、とんでもないミッションが与えられた時、今までと違ったもう本当に厳しいミッションが与えられた時、一番早く動いてるんですよ。朝早くって聖書に書いてある。どういうことかって言ったらね、アブラハムにはね、そのミッションが与えられた時に、そのミッションを成し遂げる信仰がもう先に与えられている。だから一人子イサクをね、全焼の生贄として捧げることを躊躇せずに、なんて書いてある、朝早くアブラハムは出かけたって書いてあるんです。だから皆さんにも本当にね、そのミッションが節々に与えられるはずなんですよ。その時にアブラハムは主が命じたモリア山に行ってね、それを行ったって書いてあるでしょ。今新約において主はね、どこに行ってそれを守り行いなさいって言っているか。そしたらね、新約において教会のあり方というのは、イエス様はこう言っているんですね。私の父の家は万民の祈る家だ。ね。そこに行って祈れば私は聞く。だから、皆さんの家に行ってミッションが与えられました。ね、職場に行ってミッションが与えられました。なんか厳しいミッションなんだけど、主が与えてくださったとするならば、もうすでにそれを行う信仰は与えられていることを、今日の御言葉を通して皆さん信じてください。そして何をするかって言ったらね、モリア山、主のおられるところ、主の御足が置かれるところね、そこに置いて、そのミッションをそのまんまね、捧げ尽くす。
信仰告白と行いを、それを本当に実行してアブラムの契約の中に入って、アブラムがこの契約によって最後もう彼には契約がなかった、もう契約更新なかったんですよ。だから皆さんもね、本当に契約更新がないこのような最後の契約をイエス・キリストにあって全部実行できる皆さんでありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。
それでは祈っていきましょう。それぞれ今与えられた御言葉を思いつつ、それぞれのシオンが皆さんの中でしっかりと立てられるように、そして皆さん自身が本当にこのエクレシアとして、今この時代のエクレシアとして、本当に主ご自身がのその栄光に満ちていて、主ご自身が礎を固く置いてくださる教会、またエクレシア、また皆さん自身、そして救いの石垣に固く囲まれていく皆さん自身であるように、今それぞれ祈っていきたいと思います。それでは主の御名を呼び求めます。せーの、
主よ
主よ
主よ、
この天聖が尽きないあなたの命の恵みが流れるところとしてくださることを感謝いたします。ここで祈ると、主よ、あなたは私はここにいると、会見の天幕のように一人一人に会ってくださることを感謝いたします。主よ、乾いているなら私に来ようとあなたは言いました。人生に本当に乾いている、そのことがあるなら、主よ、あなたのところに来て、あなたが飲ましてくださる生ける水に預かることができますように。主よ、耐えることは生徒のなすべき技ではありません。信仰のゆえに耐えなければならない、その状況においては耐えるべきでしょう。でも信仰以外なこと、今世において自分が今苦い思いをしている人間関係、経済、その本当に病に伏していること、そのもろもろに対して私たちは耐えるということではなく、このもろもろを本当に受け取ってくださる、そして私たちに力を与えてくださる、解決を与えてくださるイエス様を信頼して主のところに戻ることが、私たちの主イエス・キリストへの信頼している信仰を明かすところです。主よ、本当に私たちが世においてあらゆる苦難を受けたとき、その苦難を耐えるものではなく、イエス様の御前に来ることができますように。そしてもし御言葉でミッションが与えられたとするならば、主よ、私たちは本当にイエス様にあって信仰が与えられている。その信仰が与えられていることを信じて、イエス・キリストにあって信仰の先祖、アブラハムの子族、朝早くそれを実行する私たちでありますように。主よ、あなたが祝福してください。成田エクレシアに新しい主よ礼拝の場所を設けてくださったことを感謝いたします。これから一寸先を私たちは知りません。でも主よ、本当にあなたが私たちの想像を超えた素晴らしい素晴らしい運びを運ばせてくださることを感謝いたします。イエス様、あなたに私たちは
本当に委ねて、あなたに安心して、私たちのできることをもってあなたに使えます。日々一足一足を大切に、あなたについていく成田エクレシア、そして全体エクレシアでありますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日私たちはアブラハムの本当に最後の契約の更新の場を見ました。そこが本当にシオンの丘であったということを、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。もう一つ、主よ、この御言葉には、87編の御言葉には、その御言葉のその根拠となるところがハガイ書でありました。本当に2001年1月10日あなたが夢の中で宣言してくださったこのハガイ書が、このまだ詩編の87編、そこの褒めたたえる歌に変えられていたことを感謝いたします。一つ一つの御言葉が全部詩を本当に、一つのパズルのように一個一個が全部このように当てはまって、本当に一つの絵柄が見えるように主が祝福してくださったことを感謝いたします。ハガイ書を見ると、主よ、本当に不思議なことに、何月何日という言葉がよく出てきます。そしてその通り、本当にその言葉に合わせて動いた時、イスラエルに実際その祝福が実態として来たことを私たちは知っています。主よ、本当にイエスキリストにあって、イエスキリストにあって礼拝を立て直し、そして主への敬いを立て直すこと、そして私たちがイエス様を私たちの縄張りとし、イエス様を仰せられた言葉を私たちのしきたりとしてしっかり生きて、そして主よ、イエスキリストにあって、本当にイエス様、あなたが以前の栄光とは比べもならないほどのその礼拝をあなたが立て直してください。そしてその教会をあなたが与えてください。事業所を与えてください。主の皆が崇められますように、実体化してくださる主イエスキリストの皆によって感謝して祝福して祈りました。アーメン。
それでは賛美の78番を賛美して、その後に捧げ物の感謝をしたいと思います。78番です。そのお祈りをいたします。イエス様、あ なたを慕い求めてきました。ここに集いました。あなたを求めております。あなたに期待しております。あなたに願いをかけております。その主をあなたに望みをかけ、あなたに期待しておられる一人一人に、主をどうぞあなたが豊かに、あなたが生きて働かれる主であるということを示し、そして本当にあなたにあることに喜び楽しみをどうか豊かに増し加え返してくださんすように、一人一人のそれぞれの生活の場において、またビジネスの場において、また子育て、また親子関係、夫婦関係の中において、あなたが祝福の雨を豊かに降り注がせてくださすように、どうかあなたの恵みの御から流れるその愛が、主を豊かに一人一人を恵みで潤し、一人一人が決して時代において乾くことなく、本当に豊かに栄える、あなたの栄光で満ち溢れる、この一人一人エクレシア、シオンたちでありますように、どうかよろしくお願いいたします。この地上において、主を栄えたものとならせてください。健やかなるものでありますように、コロナがはびこるこの時代の中において守られ、また本当にそれらを踏みつけ、勝利する勝利者でありますように、どうか一人一人のその手の技を祝福してください。主よ、あなたが知恵と啓示の御霊を豊かに注がせ、また巧みの技をその手に与え、正道の弓を引けるその腕を与えてください。そしてこの時代の中にてダントツな一人一人であり、また本当にそのようなダントツの子育てをし、そしてその子供たちが本当にこの次世代におけるダントツなものでありますように、あなたがその幸い祝福をエクレシア一同に与えてください。我らともどもが本当にあなたを主とし、より頼み、そしてあなたという本当にシオンの要害の中にしっかりと立て上げられ、住まわせられ、そこにおいて力を豊かに得ていくものでありますように、どうかこの一人一人、あらゆる悪しき者から守って、そして誘惑から守ってください。それらを踏みつけ、勝利する勝利者として、この時代豊かに栄光を勝ち取っていく一人一人でありますように、始まる一週間、その手の技、また足の技、その知性における技を豊かに祝福し、そして本当にこの時代において断トツなものとならせてください。この祈りを我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美して、その後に祝祷いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。 主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
引き続きそれぞれ祈る時をしましょう。